Well, could you please open your Bibles to Romans chapter 8?
Are you not going to mention about this?
Oh, I will.
Oh, okay. Later. Yeah, yeah.では、ローマ人への手紙をお開きください。今朝は8章になります。
We've been going through the book of Romans.
ローマ書をずっと学んでいます。
Now remember, we were talking about now as we study chapters 6 through 8, they're really one stream of thought.
そしてこの今ずっと学んでいる6章、特に6章から8章ですね。これは一つの考えがこうまとまって流れの中に入っています。
In chapter 6, Paul showed that God has saved us so that we would live an entirely different life, an entirely new life than we would have lived before.
6章のところでパウロは、神が私たちを救ってくださって、私たちはもう以前とは全く異なる、救われる前とは全く異なる新しい命を、新しい人生を与えてくださって、それを私たちが生きているのだということを教えてくれました。
God didn't save us so that we would live in the same way that we lived before. He's got a new life for us.
神が救ってくださって、でもそれだけでただ私たちは今ま以前と同じような生き方をしているというわけではなくて、救ってくださった時に神は私たちに全く新しい命を与えてくださいました。
He saved us and he freed us that we would no longer be slaves to sin.
私たちを救い、そしてもうもはやその奴隷の罪の奴隷状態ではなくなった全く新しい人生を与えてくださいました。
And so there in chapter 6 he taught us that we are to see ourselves that we have died with Christ.
ですから6章のところでパウロは、私たちはキリストと共に十字架で死んだとみなすようにと教えています。
And we are to consider ourselves to be dead to the old life. The old person has died.
ですから、もうすでにこの古い自分、古い私たちはそこでキリストと共に死んだということになります。
And in chapter 7, Paul then goes on to describe the frustration of trying to keep the law, trying to live a holy life.By keeping the law.
そして続いて7章のところでパウロは、この何とかして清い生活を送るために律法を守ろうとする、その、守ろうとするところに見出すそのフラストレーションについて語っていました。
So this new life that God has for us, it's not something that we can just, you know, gambate, you know, gamman and do it on our own strength.
ですからこの新しく与えられた新しい命というのは、一生懸命自分がこう努力して頑張って我慢をしながら何とかその生きていこうということではないということです。
You can't just determine, I'm going to obey God's law.
私はもうこれから神の律法に従って生きるんだと決心してできることではない。
Because as we saw last year, the law is perfect.
なぜならば前回見ましたけれども、律法そのものは完全なものです。
But the problem is, the problem is me.
でも問題は私にあります。
And the law doesn't give me the power to live a righteous life.
律法は私にこの義なる生活、正しい生活を送るための力を与えてくれるわけではありません。
The law teaches me what's right and what is wrong, but the law doesn't give me the power to resist doing wrong or the power to do what's right.
律法は私に何がよく正しくて何が間違っているかということを教えてくれますけれども、じゃあだからといって間違っていることをしない力、また正しいこと、良いことをできる力を与えてくれるわけではありません。
And you may agree with the law. You may read God's law and say, Amen. Right on.
で、皆さんもその律法の言うことに対して同意できると思います。あ、確かにそうだ、その通り、アーメンと言えると思います。
But the problem is that the natural man, that this is the man, the person we were, you know, before Christ, it doesn't have the power.
でも問題はこのキリストにある前の私たち、この古い性質というのはそれを行う力がないということです。
And if you just try Okay, I'm going to be a righteous man. I'm going to do it. I'm going to do it. And you end up failing.
そして何とか自分の力で私はやるんだ、私はやるんだと頑張ろうとしても、結局最終的には、失敗してしまう。
And you end up like Paul there at the end of Romans chapter 7 in verse 24, he says, Oh wretched man that I am, who will deliver me from this body of death?
そして最後にはこのパウロが叫んだように7章の24節にあるように私は本当に惨めな人間ですということになります。そして誰がこの死の体から私を救ってくださる、救い出してくださるのでしょう。
And at that point he's just at the end. I don't know what to do. Who can help me?
結局パウロはもう最終的に私はどうしていいかわからない、誰がこれを救ってくれるんだというところに行き着きました。
And then in verse 25He's got the answer. I thank God through Christ Jesus our Lord.
そして彼は25節でその答えを見出します。私はキリストの家に、主キリストのゆえに神に感謝しますと言いました。
And this leads us right up to chapter 8.
そしてそれがそのまますぐに今度8章につながっていきます。
And as I told you last week,You know, originally this was not written to be divided into chapters. That came many, many years later.
で、前回にも言いましたけれども、この章とか節のこの数字というのは、最初にこの手紙が書かれた時に振られていたわけではなくて、何年も後に別の人が振ったものです。
I'm glad. I mean, it's good to have chapters.
もちろんこの章が分かれているのは私は助かるのでありがたいと思ってます。
But sometimes, and this is one case when it's kind of it's a shame that it's divided into chapters because he's just gotten to the answer and he's just ready to tell, you know, oh wretched man that I am, who will save me? And then Jesus Christ, and it's not ready to come to an end. It's ready to start. He's just starting.
でも時にこの章番号が振られていることでちょっと分け方が残念なところも時もあって、例えばこの7章の最後のところでやっと彼は答えを見つけて誰が救ってくれるのか言って神に感謝しますと言って、ここで終わり、この考えが終わったわけではなくて、まさにここから始まろうとしているところ
です。
彼はもう答えを見つけたばかりの時です。
And you'll notice this morning We typed out this the scripture. This is Romans 6 through 8.
で、今朝先ほど配っていただいたものですけれども、これはまさにこのローマ書の6章から8章を抜き出したものです。
And I removed all of the paragraph or the verse numbers and the chapter numbers so that you can just read it. And I want to encourage you just try reading it through.
で、この気づいお気づきのように章とか節の数字を全部取り除きました。なのでぜひこれを一度ですね通しで読んでみてください。
Just sometime during this week during a devotional time I just encourage you try to sit down and read the whole thing from the beginning to the end and I believe that by doing that you get a better understanding than you do if you just divide it upto what Paul is saying. You know, Romans 6, Romans 7 builds on 6, and 8 is an answer to the questions he brings up in 7.
ぜひ今週どこかでデボーションの時間なり何なり一度これをですね通しで読んでみてください。そうすると本当にパウロが言わんとしていること、この6章7章と続けてきて、そして答えを見つけて8章に行きますけれども、それが言いたいことがお理解するのにとても役に立つと思います。
This is the same Bible, you know, 新海訳. It's the same Bible that most of you use. You could do it with your Bible, but the only reason I did this is I did it in English once. I just wanted to see what would happen, just to read it and anyway, I hope it blesses you.
もちろんこれは新海訳聖書を使っていますので、お手持ちの聖書と全く同じものですけれども、私自身も英語でこれをがあるんですが、本当にこの通しで数字をなく通しで読んでみるっていうのは祝福になると 思います。
Okay. All right. With that said, let's get into chapter 8. Let's read verses 1 through 4.
はい。では、8章を学んでいきたいと思います。1節から4節をお読みします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜなら、キリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。
Verse 1 is such a glorious truth.
この一節のところは本当に素晴らしい真理です。
There is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
こういうわけで今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。
We are in Christ.
私たちはキリストにあります。
Now, God the Father does not condemn the Son. You can't even imagine that.
もちろん父なる神はイエスのことを罪に定めるということはありません。
And we are in Christ, therefore he does not condemn us.
そして私たちはそのキリストのうちにいるわけですから、父なる神は私たちのことも罪に定めることはありません。
And now he shows that there is a new principle at work in believers. And that is to it's entirely different.Than what was seen in Romans 7. The Romans 7 was kind of showing the law of sin and death. Now Romans 8 is talking about the law of the spirit of life in Christ Jesus.
そして今この信じる私たちには今度は新しい原則が適用されます。7章のところでは、罪と死の法則というものが書かれていましたけれども、もう全く異なる、今度は新しい、この御霊による法則によって私たちは生きていく、その原則が与えられ、法則が与えられています。
This is the theme of chapter 8, living life in the spirit.
これが、この8章のテーマになっていますけれども、キリストにあるその御霊キリストによって命をもたらす霊の御霊の法則です。
Now in chapter 7, last week, you remember when Paul was going through there in that section, he used the pronouns I, me, and my over and over again as he described how miserable he felt.
7章のところでパウロは、この第一人称私とか私を私にというその、言葉を何度も何度も繰り返し使っていました。
As he looked to himself to try to find the power to live a holy life, he was just, it just made him despair.
パウロは自分自身のうちに何とかその敬虔な生き方、神に対してこう清い生き方をするためのその力を見つけようとするわけですけれども、結局はそれが見つからなくて失望してしまいます。
But here in chapter 8, you'll find the word the spirit, the name of the spirit. You don't see I, me, my used. You see repeatedly the spirit used again and again.
そしてこの7章で私という言葉が何度も繰り返し使われていたように、今度は8章では御霊が何度も何度も繰り返し出てきます。
And it's the mood is so much different. The mood in this chapter is one of joy and victory.
ですからもう本当にこの8章全体の空気というのがもう全く変わって喜びと勝利に満ちています。
Now he's talking about the law of the spirit of life here in Christ Jesus.
でここで彼はこのキリストにある法則ということに関して御霊の法則について語っています。
As Christians, we are not lawless.
クリスチャンとして私たちには何か法則が法律がないわけではありません。
We are subject to the law of the spirit.
私たちはこの御霊の法則に従う必要があります。
And the spirit of God produces something that is much better and much higher than the law could produce in a person.
そしてそれは実は、この 立法が私たちに 人に、もたらすことのできるよりもさらにもっと、良いもっと高いものをその生み出すことができますこの例の法則ですね。
In verse 3 he says for what the law could not do in that it was weak through the flesh。
そして、3節のところでは立法ができなかったことというのが書かれています。
The law is perfect。 There's nothing wrong with the law, but the problem is that there's a rebel inside us that resists the law。
立法というのは完璧なものです。そこに何の問題もありませんけれども、でも私たちの心の内にその神に対する、あ、神じゃない、ごめんなさい、立法を拒絶するその反抗する部分というものが、
That's called the flesh。
神の法則に反抗する部分、それが、肉と呼ぶものです。
And unless something is done with the rebel, and unless that is dealt withI'll never be able to live up to the law of God。
そして、何かその反抗する部分というかそういった心を取り扱ってもらわない限り私たちは神の律法に従って生きていくということができなくなります。
The problem is inside of us。
ですから問題はこの私たちの内側にあるわけです。
Now, it doesn't matter how many laws I become aware of or how many principles of godly living that I learn, I will always fail unless something's done about that rebel inside。
ですからどんなに私たちがいろんな律法を知ろうとも、いろんなその、経験に生きていくためのその原則というものを知ろうとも、私たちの内側にあるその反抗する心というもの、それを取り扱っていただかない限りは、私たちはなかなかその通りに生きていくことができません。
And this is what Jesus has done。
そしてそれがイエスが行ってくださったことです。
He's given us a new heart and he's put his spirit in us。
私たちに新しい心を与えてくださり、そしてご自身の霊を私たちの内に置いてくださいました。
And as we live by the Spirit, by the power of the Spirit, it produces in us a godly life。
そして私たちがその御霊の力によって生きていくときに、それは私たちのうちに、本当にこの敬虔な実を生み出します。
The Spirit will produce in a person's life something that the law could never do。
この御霊というのは私たちに、律法ができなかったその実を結ばせてくれます。
It will produce a life that is righteous and it the righteousness that God desires。
神が望んでおられるようなその、義の命というものを生み出してくれます。
Now the outward requirements of the law are met by a spirit-controlled life。The law's requirements.Actually, the law, even the law of Moses, the requirements are met by a spirit-controlled life.
そしてまたこのモーセのこの律法ですね、を満たしていくためには、この律法の要求に応えていくためには、私たちは御霊によって導かれていく必要があります。
And the example to look at is Jesus. Jesus fulfilled the law of Moses perfectly. He didn't break any laws.
その良い模範がイエスになりますけれども、イエスは、そのモーセの律法を一つも破ることなく完全に全うされました。
A person walking by the Spirit, living by the Spirit, does not break laws。
御霊によって歩む人、御霊に導かれて歩む人というのはこの律法を犯すことはありません。
I mean, you just think of the Ten Commandments.
例えばこの10回を考えてみてください。
You know, a person walking by the Spirit doesn't lie to a person.
御霊によって歩む人は人に嘘をつくことはありません。
A person walking by the Spirit doesn't commit adultery.
御霊によって歩んでいる人は姦淫の罪を犯すことはありません。
Doesn't steal.
盗むこともしません。
But it comes as a natural. If a person does these things, when they at least when they're doing it, they're not walking by the Spirit.
でもそういったことを犯してしまう、そのうちの一つでも犯してしまうということは、その人はその時に御霊で歩んでいないということになります。
But the difference is that the Spirit-controlled life is something coming from within.
御霊が私たちを支配するときには、それは私たちの内側から変えられていきます。
It's a result of God changing our hearts.
神が私たちの心を変えてくださった、その結果が出てくるわけです。
Now, this is much different than the way most of the world sees it.
これはこの世の多くに見られるものとは全く異なるものです。
Most people believe that the way to change yourself is to start from the outside.
この世の多くの人たちは、その自分自身を変えるときに、まず外側から変えようとします。
You know, people, they don't like who they are. I don't like this person. You know, they recognize they've got problems. There's flaws.
もしその自分自身がもう嫌だなと、他のああいう人みたいだったらよかったのに、自分の内側に何か罪か何かを見て、もうこういう自分は嫌だと思ったとします。
And often the first place a person looks is for some system or some set of rules or okay, teach me how can I change myself?
そういう人がまず何をするかというと、何かその自分を変えていく仕組みとかルールとか、そういったことを探し求めようとします。そしてどうやって変えたらいいか教えてくれ。
And there are a lot of people offering them, a lot of books and religions, and here, just here, let me teach you, let me show you.
そして実は巷には本当にそういった教えがたくさん溢れていて、私がじゃあこうやって教えてあげましょう、私が教えてあげましょうと、こうどうやって自分を変えていったらいいかという、その教えがたくさんあります。そしてそれを実践しようとする人は、自分はこれで新しい人に、新しい人間になれるんだと期待をします。外側から何かこう取り入れて、新しい人になろうとする。
But it doesn't work.
でもそれはうまくいきません。
You know, the best that you can do, you can sometimes, you know, through discipline, change your habits a bit.
時に私たちはなんかこう一生懸命ですね、自分で自分を戒めてこう習慣を変えなきゃいけないと。
You can maybe rein in your passions.
なんかこう情熱をこうコントロールしようとして。
And sometimes you can make other people believe that you are a righteous person.
時には周りの人たちにまるで自分はこう正しい人であるかのように、義なる人であるかのようにこう信じ込ませるということもできるかもしれません。
But in the end, you end up more insecure than ever.
でもそれが最終的にどうなるかというと、今まで以上にこう不安定な自分というものを作り出すことになります。
You know who you are, and you know there's a problem inside, and now everybody thinks that I'm somebody that I'm not.
なぜならば、自分自身の内側にどういうものがあるか、自分が本当はどういうものであるかということを分かっているわけですから、周りの人たちが自分のことを特別視すればするほど、自分はそうではないということが分かります。
But the Lord has given it's something completely different that we have in Jesus.
けれども神が私たちにしてくださることというのは全く異なります。キリストにあって私たちにしてくださることです。
Through the Holy Spirit we have been born again, given a whole new life.
御霊を通して私たちは新しく生まれ変わって新しい人となりました。
2 Corinthians 5:17
第二コリント人への手紙の5章17節です。
If anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, and behold, all things have become new.
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
This new creation is a spiritual person.
この新しく作られたものというのは本当に霊的な人です。
The person that you now are, you know, when I say who are you, the person that you are, the essence of who you are is a spiritual person.
今皆さんがそういう状態だということです。今の皆さんがこの霊的な人に なっているということです。
It will never die.
それは決して死ぬことがありません。
You, I shouldn't say it. You will never die.
皆さんはその死ぬことがありません。
Now, our bodies, that's a different story. You know, my body is getting older.
もちろんこの私たちの肉体、これはまた別の話で、これは年を取っていきます。
But who I am, my spirit is living for eternity.
でもこの自分というこの本質の部分ですね、霊の部分、これは永遠に生きるものとされています。
And now we live, our very life is by the Spirit of God.
そして今私たちが生きているのは、これは神の御霊によって生きている命になります。
The Spirit is our life.
この御霊が私たちの命です。
And now for us, the focus of our life should be to be in harmony with the Spirit.
そして私たちがその御霊による命というものをこうに集中するときに、それは神の御霊と私たちの生き方がこう調和していくということになります。
Let's read on verses 5 through
11。5節から、11節をお読みします。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。
Now, in reading this verse, these verses, it's very important to realize who Paul is talking about.
この箇所を読むときに大事なのは、パウロは誰のことについて語っているのかということを知ることです。
When he says those who live according to the flesh, he's speaking about unbelievers.
パウロがこの肉にあるものというふうに言っている人たちというのは、これは、信じていない未信者のことです。
And when he says those, he talks about those who live according to the Spirit, he's talking about believers.
そして、御霊によって歩む人、御霊に従って歩む人というのは、信じている人たちのことです。
So it's important. For example, when he's talking about those who are in the flesh, say verse 8, he's not talking about a Christian who is sinning or behaving carnally.
ですから、8節のところで肉にあるものはというふうに言っていますけれども、これは、クリスチャンのことを言っているわけ、罪を犯したりですね、肉的なことをしてしまうクリスチャンのことを言っているわけではありません。
Because here in this part of the scripture, keep in mind, Paul is trying to make a contrast between this, the life of the flesh and the life of the spirit.
パウロはここで、この肉にある生き方、命と、それから御霊にある命というものをはっきりと比較しています。
The old life and the new life. The old life of the flesh, the new life in Christ.
この古い命、肉にある命と、キリストにある新しい命です。
Now, I say that, look at verse 9. It says, But you are not in the flesh.But in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his.
9節をご覧ください。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく、御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人は、キリストのものではありません。
Here in verse 9 is a very simple definition of who a Christian is.
この9節というのは非常にシンプルにクリスチャンとは誰であるか、誰がクリスチャンかということの定義が書かれています。
The most basic
これは非常に基本的な定義です。
A Christian is a person who has the Holy Spirit in them.
クリスチャンという人は、その人のうちにキリストの御霊がある人です。
I mean, if you try to define who is a Christian by other, any other way, it gets complicated.
もしクリスチャンが誰かという定義をそれ以外のことに何か求めようとすると、もう本当になんかこうちょっと複雑になってきます。
You know, a Christian is a person, if you say a Christian is a person who believes, and then you start naming the things they believe, and then the elements of the Apostles' Creed, or this or that, it gets kind of complicated.
何かクリスチャンというのは、こういうことを信じている人、ああいうことを信じている人というふうに、いろいろと何かを挙げていくとなると、ちょっとこう混乱してきます。
And it becomes, you know, where do you draw the line? Okay, who's in, who's out? And, you know, it's hard to figure out.
そしてじゃあどこで一体線を引くんだと、誰がこっちに入って入れないのかと、そういう議論を生み出してしまいます。
But when you realize what the Bible teaches, very simply, a Christian is a person who has the Holy Spirit in them.
けれども聖書ははっきりとここで定義しています。クリスチャンというのはキリストの御霊がその人のうちにある人のことです。
If you have the Holy Spirit in you, as we see in verse 9, if you have the Holy Spirit in you, you belong to Christ.
ですからもし皆さんが御霊を持っているならばその人はキリストに属しているものということになります。
You are a spiritual person
あなたは霊的な人ということになります。
The essence, when I say essence, the person who you really are is the spiritual person.
ですから、その人がどういう人であるかというその定義づけというのは、その人は霊の人、霊的な人。まあ、霊の人ですね。
When
であるということです。
When I say essence, I'm saying this is who you are. The truth is, you can't become. When I'm talking about essence, there are different ways to use the word spirit. You can't become more spiritual. You are this person. That's who you are.
その一番必要なことですね。その霊の人ということに関して。私たちは御霊を持っているのであればもうそれ以上さらに霊的な人とかさらに霊の人になるということはできません。もうそれで、完全に霊の人であるということになります。
And you may, I mean, your actions may be different. You know, you may not act like it, but this is the truth. This is, it's a biblical truth of who you are.
もちろんその外に現れてくる行動というのは一人一人異なってくるかもしれませんけれども、でも本質的にそのあなたが誰であるかというその部分というのは変わらない。霊の人であるということは変わりません。
It's a matter of reality.
それは本当にもう現実のことです。
A dog is a dog. A cat is a cat.
犬は犬、猫は猫であるのと同じです。
A cat may bark, you know, like a dog.Think he's a dog.
猫がですね、例えば自分は犬だと思って犬のように吠えたとします。
He may jump in the water, you know, paddle around like a dog. Love the
水の中に入ってこう一生懸命犬かきをしてみたり。
But he's not a dog. He's a cat.
犬が好きだから犬のように行動してみても、でも猫は猫なわけです。
I mean, it's one or the other. You're not both. The cat is not half dog. He's a cat.
両方を兼ねるということはできません。猫は半分猫で半分犬というわけにはいきません。猫は猫です。
And that's what I'm saying. When he's talking about here of the spirit, born of the spirit, that essence, that's who we are.
同じように私たちもこの御霊によって新しく生まれ変わった私たちは、もうそれがその私たちの存在を表しているということになります。
Now, as believers, we are influenced.By the flesh, our old nature, by the flesh. What I mean by that is the old nature that you, the person you were before you came to Christ.
信じる者として私たちはそれでもまだこの 肉の影響というものを受けます。信じる前 の、 その新しく生まれ変わる前の古い性質というものの影響を受けます。
But that is no longer who you are.
でもそれがあなたを表すものではないということです。
And so what we're urged to do in the scripture is first of all realize that this is a truth.
まずはそのことが、これが真理であるということに気づく必要があります。ですからもう以前の自分のような生き方をしないでください。それはもうあなたではないからです。私たちはもうもはやこのキリストに来る前の自分と同じような生き方をするものではなくなりました。
Verse 7 says, The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
7節で、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのですとあります。
You don't need to look any further but the cross and what happened on the cross to see that this is true.
もう十字架以外他に何か求める必要はありません。そこに起こったことというのが、これが真理です。
ピラトは、I don't see anything wrong. I find no fault in this man.
総督ピラトはイエスを見て、私はこの人に何の罪も見出せないと言いました。
And the people, I'm sure, with hate in their faces said, Crucify him, kill him.
けれども群衆はおそらく本当に憎しみに満ちた顔をして、もう彼を十字架につけろ、彼を殺せと叫んでいたと思います。
This is the attitude of the flesh.
それが私たちのこの肉の反応です。
It was always that way.
それはいつもそうです。
It always will be that way.
そしてこれからも常にそのようであり続けます。
The flesh will never love God.
この肉というのは決して神を愛することはありません。
The flesh hates God.
肉は神を憎みます。
It cannot be subject to the law of God.
もう決してこの神の律法に従うということはできません。
And God's plan was never to rehabilitate the flesh, never to train it to be good.
そして神のご計画というのは、この肉をもう一度復旧させようと、回復させようとすることではありません。
His plan was to kill the flesh.
神のご計画はこの肉を殺すことです。
To have it crucified on the cross.
十字架につけてしまうことです。
And when you see the cross, you're to see that old person, the flesh, the person that I was, he was crucified. He's a criminal. He was crucified.
イエスが十字架につけられたときに、そこに実は私たちのこの古い肉というものが一緒につけられています。その古い自分というのはもう本当に罪人であって、そこにつけられました。
Verse 12 and 13. And he goes there. Therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh.
12節、13節をお読みします。ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。
You don't owe your flesh anything. He says, you're not a debtor to your flesh.
もう皆さんはこの皆さんの肉に対して何の借りも負ってない、何のこの負債も負ってないと言っています。
And what this means in practical terms is that when you're walking through your life and you face a temptation and you feel the flesh and it reacts like it has react your whole life, you don't need to obey. You don't need to say, "Oh, okay."
つまりどういうことかと言いますと、具体的にどういうことかと言いますと、例えば私たちが何かこの肉の誘惑に直面するときに、もうそこで、もしかしたら今までと同じようにその肉誘惑に負けてしまうことがあるかもしれませんけれども、そのときに仕方がないんだなと、あ、そうかというふうにそれをそのまま受け入れて信じてしまう必要はないということです。
You don't need to just resign and say, oh, this is who I am.
まあ、これが自分だから仕方がないかなと言って受け入れてしまう必要はありません。
It's the way you were.
それは皆さんの過去の状態です。
It's the old person.
それは古い。
But he's been crucified.
自分です。でもそれはすでに十字架につけられました。
And you're not to live by the dictates of what the flesh says anymore.
そして私たちはもはやもうその肉が命令するところに従って生きていく必要はありません。
Now, this is something we need to be active about.
これはここの部分は私たちがこう積極的に行っていかなければいけないところです。
This is one time when it's very important not to just live by your feelings.
私たちは決してこの感情によって左右されて生きてはいけないわけです。
Because often that's what happens. You find a familiar situation and you might think, oh, I'm kind of drawn to this sin. And you feel this pressure. And then if you think, oh, I'm just the same. This is who I am.
何か、こう罪に誘惑されてしまって、失敗してしまった時にも、こう自分自身をそれによって責めてしまって、あ、もうこれが自分だから仕方がないのかというふうにこう感情がそういうふうに思ってしまう。
You need to make a choice. I'm going to live by God's word. I'm going to live by what He said, what is true.
でもそうではなくて、私たちは決心しなければいけません。神の言われることに従って、この神の真理に従って生きるということを選んでいかなければいけない。なぜならば、多くの人たちがこの感情が先に変えられるのを待っているからです。
And so they come under this temptation and say, well, I don't feel any different than before.
ですから、そうやって誘惑が来たときに、あ、なんか私はまだ全然今までと変わった自分のが変わった感じがしない。
Searching for the answer. What is the answer? I can't get it. Why doesn't it work for me? And they'll look around.
そしてなんか一生懸命こう答えをどっかに求めて、なんで私はまだ変わっていないんだろうと、どこに答えがあるんだろうと探し求めてしまいます。
But you can't live like that. You can't wait for your feelings to change and then change your behavior.
でもそのように感情がまず変えられて、それから行動を変えることができると思って感情が変わるのを待っていることはできません。
You can't change your, you shouldn't change your behavior to match your feelings.
まずその行動を変えて、それにその感情がついていくようにする必要があります。
You change your behavior to match the truth.
私たちの行動をこの真理に合わせて変えていかなければいけません。
But you know, often when you do that, you make a decision justYou find that it's like it breaks something. You're broken free. You find that this is true. God's word is true.
でも、しばしばですね、これを本当に決心するときに、実は何かがこう壊れるのを体験することができます。そして本当に、あ、神の言葉は真理なんだということがを体験することができるようになります。
Wow, I am a new person.
あ、確かに私は新しい人になったんだと。
I got through that. I mean, usually I just blow up when I'm in that situation, but I got through it.
私はこれを乗り越えることができた。今までだったらいつもこれにも負けてしまっていたけれども、でもこれを超えることができた。
And then, you know, you're kind of, you start to walk by the Spirit.
そのようにして御霊によって歩むということをこう始めることができます。
And then you find out you are a new person. Your temptations is as you walk and you don't always stumbling and falling into the same temptations. It's often like it's kind of like a magnet. You know, it's like when you pull away far enough, then pretty soon the influence is not there anymore.
そしてそのように歩んでいくに従って、だんだんそのやってくる誘惑に対してもつまずきを覚えなくなるように、つまずくことが少なくなっていきます。まるでこの磁石同士をこう離すときにですね、引き離すときに遠くになればなるほどもうその影響、引き合う影響を受けなくなるのと同じ。
Let's read verses 14 through 17 here. 14
節から17節を読みします。神の御霊に導かれる人は 誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような 奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。
Now this word adoption in verse 15, I was doing a little study on it, and it actually it carries a little different idea than I thought.
この15節にある子としてくださるという言葉がありますけれども、まあ、英語だとアダプションという、こう養子にする、養子縁組をするという言葉が使われていますが、これをちょっと調べてみると、まあ、いろんな異なる考え方があるのが分かりました。
The emphasis here is being placed into a position as a son.
ここで強調されていることは、これは、この子としての立場にこう置かれたということです。
It's not, the image is not to be like a child is born, you know, to one parent and then he's given to another parent. You know, some people adopted a child from China or something like that. Because we were born into the family of God by the Holy Spirit, John chapter 3.
これは、何か、ある両親のもとに生まれた子供を別の、人のところにこう養子にする、何かどっか別の国から養子を取るとか、そういった、ことではなくて、もう私たちは神の家族の中にこの御霊によって生まれたということです。ヨハネの3章に書いてあります。
And the emphasis here is on receiving the positionof a son in the family and getting all the rights and privileges that come with being a part of that family.
そしてここで強調されていることは、この子としての立場を受け取ることによって、その家族の中でその家族の子としての立場を受け取ることによって、その子に対してついてくるすべての権利とか特権というものも一緒に受け取ることになるということを語っています。
He says here, the Spirit bears witness with our spirit that we are children of God.
ここでは、この御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださるとあります。
We're no longer in this relationship of fear, as if your relationship with God was based on your performance, and you'd always need to fear. I wonder what he thinks of me. Is he...You know, is he going to accept me, or did I do well enough?
私たちはもはやこの神との関係において恐れの中に生きているわけではありません。神との関係が何か、自分たちがその神の律法に従うことができるか、自分たちのその行いにかかっているという、そういったことにベースを置いてしまうと、じゃあ自分は今日はうまくできただろうか、今日は十分に従うことができただろうかといって、こう常に神を恐れてしまうことになります。
Is he mad at me?
神は今日は私のことを怒っているんだろうか。
It's saying this is God is our father.
そうではありません。神は私たちのお父さんです。
The word here is Abba. Abba, which is Aramaic, is more intimate. It's like Papa, I think you could say in Japanese.
ここでこのアバ、父、アバという言葉が書かれていますが、これは、本当に近しい関係というものを表しています。もっとなんかこうパパとか、そういったニュアンスがあります。
And when you read through the Gospel of John, remember as we were going through there, Jesus really tried hard to emphasize this over and over, talking about your father in heaven.
ヨハネの福音書を見ますと、イエスが本当に何度も何度もこのことを、この父なる神のことを、あなたたちのお父さんであるということを何度も強調して語っています。
For example, when he rose again, just after he appeared to his disciples, after he'd risen again, in John chapter 20, verse 17, he said, I am ascending, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.
例えばイエスはよみがえられた後ですね、復活した後に弟子たちに、このように言いました。ヨハネの20章の17節ですけれども、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登りますというふうに語られました。
Jesus wants us to know that we are children of God.
イエスは私たちが神の子供であるということを本当に知ってほしいと願っていました。
And the Spirit continues. The Spirit is doing the same thing. He wants us to know we are children of God.
そして御霊も同じようにそのことを私たちに教えてくださって、私たちが神の子供であるということを御霊も私たちに知ってほしいと思っています。
And this is the very basis, the very foundation of our faith.
そしてこれが実は私たちの本当に信仰の基礎になります。
It's something you have in your heart.
私たちの心の中にあるものです。
It's where you relate to God through the Spirit.
この御霊を通して私たちは神と交わりを持ちます。
It's something no one else can take from you.
そしてこれは誰も私たちのうちからそれを奪うことができません。
It's yours. This is where you meet with God.
これは本当に皆さんのものであって、そこでこの神と出会うものです。
And the Spirit bears witness that you are his child.
そしてその御霊があなたは神の子供であるということを証ししてくださいます。
And what I mean, this is a quiet assurance.
そしてこれは本当に静かな確信です。
Because sometimes, you know, people may read this and they think, and then they'll hear somebody's story, they'll read some book about some great thing and God told this person something, and they think,I've never had that experience.
皆さん、いろんな人の話とか、いろんな本を読んだりとか、そういったことで見たり聞いたりするかもしれませんけれども、多くの人たちがさざまなこう体験をするのを聞いて、ああ、私にはそんな経験はないなと思います。私のうちには本当に御霊があるんだろうか。
And you know, sometimes that what it'sTalking about is this inner life that we have, that we hear from the Holy Spirit. It's what makes you want to come to God. It's what makes you want to study the Bible. What makes you want to pray.
そういったことは関係ないわけですね。私たちのうちにあるこの御霊、これが本当に私たちにもっとこの神の御言葉を知りたいとか、もっと神様のことを知りたい、もっと祈りたいという、そういった願いを起こしてくれます。
It's like the wind, you know? People can't see, but they can see the effect.
本当にこれは風のように、目に見ることはできませんけれども、でもそこにあるものです。
And this is the Spirit, that the Spirit work in your life. This is your proof that you are God's child.
これが御霊であって、御霊の働きであって、本当に皆さんは神の子供です。
And he's saying here, if you are God's child, and it's not if, it's since you are God's child, then you are an heir.
そして、もしあなた方が神の子供であるなら、そしてあなた方はもう神の子供ですから、あなたたちは、あなた方はその神の相続人でもあります。
And that in verse 17, that's the meaning of the word. So if you, Paul is saying, since the Spirit is in you, bearing witness, that means you are his child.
御霊があなた方のうちにあって、そして、証ししてくださるのであれば、あなたは神の子供であるということがわかります。
And if you are his child, that means that you haveAll of these things that come along with being a child of God.
そしてもし神の子供であるなら、この神の子供に与えられるすべてのもの、
He said,
"We are joint." が私たちのもの
ということになります。We are joint
heirs with Christ. 私たちはキリストと共同相続人であると。
And when you look at some of the things, it's mind-boggling. It's like, really? I am?
これはもう本当に、私たちの理解をはるかに超えることです。本当に私がキリストと共同相続人？
And the answer is yes, you are.
でも答えはそうです。
And God wants you to know that you are.
そして神はそのことを皆さんに知ってほしいと思っておられます。
God wants you to feel secure.
神は皆さんに本当に安心してほしいと、そこに確信を持ってほしいと思っておられます。
And this is the basis of walking with him.
これが私たちが神と共に歩むその基礎となるものです。
You may be lived most of your life under a different way, and it takes some getting used to. Maybe you lived by a different way. For example, you lived all your life, and you're used to being motivated by fear.
皆さんは今まではさまざまな方法でこう生きてきたかもしれません。例えば、こう恐れにに促されて生きていたかもしれません。
What you learned and what you believed is that I had better do well enough because I gotta get accepted. And if I don't do well enough, I'm gonna be out.
人よりもよくこう
If I don't perform well enough, I won't be accepted and I'll be rejected.
はい。人よりも本当によく働かないと、その他の人業績を上げないと認めてもらえないんじゃないか。だから一生懸命他の人よりもよく業績を上げるように努力しなきゃいけない。
And it takes sometimes it takes hard for people because this new relationship with you have with God is different, and God is not like that. And some of us have trouble because.We think he's like that.
そうやって努力していくことというのは非常に困難なを生じます。そして、多くの人たちは実は神との関係においても同じように捉えてしまうことがあります。神もに対してもこの常に私たちが良い行いをしていかなければ認めてもらえないというそういった関係を考えてしまう人たちがたくさんいます。
And that's why Paul is saying here, verse 15, you did not receive this spirit of fear. It's not like that anymore. You don't need to go back and replay that. It's different. You have received a spirit of sonship, a spirit of adoption, by which your relationship with God is now Papa.
ですからパウロもここで15節のところで言っているように、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではないと、そうではなくて本当にその子としてくださる神の家族に子という立場を与えてくださる、そういった関係に入れてくださって、そして今や神との関係は私たちはこの神のことをパパと呼ぶことができる、そういった関係に入れてください。
And your relationship now, you're no longer having to strive and work, okay, you know, to be worthy of love or try to be accepted. You are accepted.
そしてもう一生懸命こう努力をしてですね、神に愛されるために、神に受け入れられるために一生懸命努力をする、そういったところに置かれたわけではなくて、もうその状態であなたは神に受け入れられているということを。
And this is the ministry of the Spirit in your heart.
これが皆さんの心の中に働いてくださっている御霊の働きです。
And it's a wonderful part of what it is to know God. That's what He's doing down deep in our hearts. Who we are, the core of our existence.
そのように私たちの内側にこう御霊が働いてくださって、私たちはどういうものであるか、この存在しているその、核の部分はなぜかと、どうして私たちがこう存在しているのか、私たちはどういうものであるかというのを教えてくれるのがこの御霊の働きです。
So it's wonderful. I mean, the life by the Spirit is wonderful.
ですから本当にこれは素晴らしいものです。御霊によって生きるということは素晴らしいものです。
It's time. It takes time. I'm sorry I got carried away. We're going to have to stop here. We have a communion this morning.
今日聖餐式がありますので、この17節のところで今日は 終わりにしておきます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, we do thank you that we have been born again by the Holy Spirit.
主よ、私たちが御霊によって新しく生まれ変わったことをありがとうございます。
Lord, open our eyes to this truth.
主よ、どうぞ私たちの目をこの真理に開かせてください。
Lord, we reject anything that would raise itself up against this truth.
この真理に逆らうようなあらゆる考え方を私たちが拒むことができます。
Any thought or any idea that would say that, oh, it's not true.
どんな考え方や、思いもそれは真理ではありません。
Lord, we receive your truth.
私たちはあなたの真理を受け取ります。
And we are so thankful for the ministry of your Spirit in our hearts.
そして主よ、私たちの心に働いてくださる御霊の働きを感謝します。
And just teach us, Lord.
主よ、どうぞ教えてください。
Many of us are still struggling because we're so used to relating to people and relating to you in that old way, the way of fear and fear of rejection.
私たちの多くがまだ苦しんでもがいています。まだまだ古い自分の時に持っていた神との関係、また人間、他の人たちとの人間関係の中に苦しんでいます。
Help us to relate to you as beloved children.
どうかあなたから愛されている子供としてあなたと関係を持つことができるように助けてください。私たち自身を御手にお委ねいたします。あなたが私たちのことを守ってくださいます。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。